主は招いて言われます。誠の礼拝をする者たちが霊と真実をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。聖詠賛美歌29番、天の御民も賛美歌29番を声出さないずに、声出さずに歌詞を味わいます。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りを捧げます。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。愛する天の父様、御子イエス・キリストの十字架の血潮と皆を賛美いたします。あなたは日々大いなる愛を持って私たちを養ってくださっております。どうか私たちが今直面しております疫病、災害、そして戦争とその不安の中から主をどうか救い出してください。あなたの平安のうちにおらしてくださいますようにお願いいたします。今朝私たちが今この礼拝において捧げる賛美、賛美、そして、祈り、感謝を主よ、最後まであなたが伴ってくださいますように、あなたが受け取ってくださいますようにお願いいたします。とりわけ今日あなたのメッセージを語られます唐崎先生を宮部で満たし、あなたの御言葉を大胆に述べ伝える器として主よ、先生を支えてくださいますようにお願いいたします。またその御言葉を聞く私たち一人一人のうちにも、心のうちに主をあなたが望んでくださり、もう一度素直な心を持ってあなたに従うものとさせてくださいますようにお願いいたします。今日私たちはこのようにして礼拝に来ることができておりますけれども、今日どうしてもこの礼拝に来れることができない兄弟姉妹がおられますけれども、どうか私たちの同じ恵みを与えてくださり、今その場を病床でございましょうか、もしくは本当に家でございましょうか、あなたを思いつつ礼拝をされておられると思いますが、主そのうちにもあなたが望んでくださいますようにお願いいたします。今からの礼拝、主をあなたが真ん中に立ってくださり、最後まで導いてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。では次に、着席のままで、主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌 93-5 主の祈り A、 賛美歌 93-5 主の祈り A をお開きください。主の祈りは言葉で祈っていただいて、声を出していただいて結構です。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、 我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。では次に講読を行います。今朝の講読は詩編29編でございます。聖書の29編、旧約聖書の825ページをお開きください。あ、失礼しました。844ページでございます。844ページをお開きください。司会者が一節をお読みいたします。会衆の皆様は二節からお読みください。その後司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。最後の11節は会衆の皆様と司会者が一緒にお読みいたします。詩編29編。賛歌ダビデの詩。神々の子らよ、主に帰せよ。栄光と力を主に帰せよ。
皆の栄光を主に帰せよ。聖なる装いで主にひれ伏せ。
主の声は大水の上にあり、栄光の神は雷鳴を轟かせる。主は荒ぶる大水の上におられる。主の声は杉の木を砕き、主はレバノン杉をも砕く。
子牛のようにレバノンを、農子の子のようにシリオンを踊らせる。
主の声は炎をひらめかす。
主の声は荒れ野を混ぜさせ、主はカデシュの荒れ野をもだえさせる。
主の声はカシの木をもだえさせ、森を裸にする。主の宮ではすべてのものが栄光あれと言う。
主は洪水の上に座し、主は王として常しえに座した。
ご一緒に。主がその民を福を与えてくださるように、主がその民を祝福してくださるように、平安のうちに。アーメン。では次に改修祈祷を捧げます。先に小祝神学生にお祈りをしていただき、続いて皆様を一緒にお祈りを捧げたいと思います。
天の地なる神様、皆をあがめて感謝いたします。一週間もお守りくださって、一人一人このように礼拝に呼び集めてくださったことを感謝いたします。今日も礼拝を守れる恵みをありがとうございます。今日も、河原崎先生をお立てくださり、主がどうか油を注いでくださり、主の取り置き管としてお持ちください。また聞く私たち一人一人も整えて、乾いていますので、どうか主がお飾りください。そしてまた、今週1週間も歩める、過程を与えてくださいますようにお願いいたします。弱さを覚えられている方、なかなか、教会に足を運べない方もいらっしゃいますけれども、そのところにおいて主が憐れんでください。また日本各地全世界で持たれる礼拝も神様祝福してください。この祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。ではしばらく皆様お祈りを捧げましょう。皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。では次に今朝の聖書朗読をします。今朝の聖書の箇所は ヨシュア記、旧約聖書のヨシュア記一章の一節から五節でございます。旧約聖書の325ページをお開きください。
ヨシュア記一章一節。主のしもべモーセの死後、主はモーセの従者であったヌンの子ヨシュアに言われた。私のしもべモーセは死んだ。さあ今あなたとこの民は皆立ち上がり、このヨルダン川を渡りなさい。その先には私がこの民イスラエルの人々に与える地がある。私はモーセに告げた通り、あなた方の足の裏が踏むところをことごとくあなた方に与える。このアレノからあのレバノン山、タイがユーフラテスに至るまで、さらにヘト人のすべての地と太陽の沈むあの大地に至るまでがあなた方の領土となる。あなた方の命のつく限り、誰一人あなたの前に立ちはだかる者はいない。私がモーセと共にいたように、私はあなたと共にいる。あなたを見放すことはなく、あなたを見捨てることもない。
では、次に、使徒信条を告白いたします。使徒信条は声を出して告白していただいて結構です。賛美歌93-4-1、使徒信条 A。賛美歌93-4-1、使徒信条 A をお開きください。では皆様、お立ちください。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。ではお座りください。今から牧会祈祷並びに宣教新しい時代の始まりと題してメッセージを川崎先生に取り継いでいただきます。
お祈りをお捧げいたします。主なる神様、あなたの招きをいただき、この新しい主の日の朝の礼拝を捧げる恵みに扱っております。イエス様の愛と真実の救いに扱っている喜びの時です。誰一人漏れることなく、この救いの喜びに預かる信仰の一歩を踏み出しますから、お導きください。この時、主の許しの中にあることを覚えつつ、またどんなに多くの人に愛され、許されているかをも思い起こしております。そうしたご愛の支えなくして生きられないことに気づかせてくださり、その感謝を新たにさせてください。そして今、開かれた御言葉を聞く力を備えさせてください。主よ、将来のことに不安を覚えることがございます。 今日、恐れをあなたの前に差し出し、代わりにあなたが与えてくださるあなたの平安を受け取ります。困難や試練が降りかかるときには、あなたがそばにいて私たちのために戦ってくださり、あなたが味方でいらっしゃいますから、勝利は主のもとにあります。この時も、病と戦う愛する兄弟姉妹に主の癒しと回復を、厳しい人生の戦いの中にある愛する兄弟姉妹に主の助けを、主の御心とその導きを求める愛する兄弟姉妹に、これが道だ、これに歩めと、お声をお聞きすることができるように、お祈り申し上げます。社会や国家、世界に身を向けるとき、人間の罪はもたらす惨状、争い、憎しみ、不和、また病や災害があり、主のお心を痛める状態が後を絶ちません。私たちは戦いを学ぶ必要はありません。平和の福音を携えて、主の光の中を歩みます。どうぞ万軍の主の熱心が、すべての中に働き成し遂げてください。私たちもこの時、それぞれ主の証人として使わされてまいります。また、特別に宣教のために使わされている、主の働き人を用いてくださいますように。よろしくお願いをいたします。今、開かれた御言葉を通してお語りくださいませ。我らの主、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
先週は母の日の礼拝を参加させていただきましたが、それぞれ皆様が、お母様方にいろんなお交わりと、いや、もう先に天に召された方、地上におられない方々もいらっしゃるかもしれませんが、良き時を持たれたんじゃないかなと思っております。一人の老婦人がですね、これからどうなっていくんでしょうね。あの孫の時代には、また徴兵の時代が来るんでしょうか、と言って、私ももう残りわずか。まあそんな話の中で、その息子さんは、大丈夫。イエス様が共におられるから、とこう、伝えたとか、なんでこんな詳しく言えるんでしょうか。まあ、それはともかくとしまして、皆さん、聖書に書かれていることを信じるかどうかによって、私たちの将来と、まあ、未来、私は将来という言葉がいいと思っているんですが、その理解やあり方は、大きな影響を受けてくると思うんです。そういえば、イエス様を信ずる前、聖書の御言葉を信ずる前は、この世界や世の中はどうなっていくんだろうか。不安や恐れを覚えたことがありますが、自分自身の人生というものに対しては、計画を立てた。これからこうして、この時に結婚して、これからこうして、そして終わりはこういう。ところがですね、イエス様を信じて、聖書の御言葉を信ずるようになって、逆転したの。今、祈祷会で、聖書の最後のヨハネの黙示録を学んでおりますが、終わりはこうなるのだと明確に聖書は語ります。そこに至るまでは大きな困難の中も通るということは書かれてありますが、確かにこのまさに来たらんとする将来はこうなるという明確なことが明らかにされていますから、ああそうだ。終わりは明確だ。自分自身はどうだろうか。いろいろ計画は立てますけれども、神様はこの私どもの人生にどういう道備えをしておってくださるのか、計画した以上のことをなさるときありますし、変更なさるときありますし、私分かりました。スリルがあるなと思って。これを私たちは、この世界、この世の先がどうなるかに対するあり方と、自分自身のあり方はもっと逆転したの。いかがでしょう。将来は希望がある。このように聖書に向き合って生きるということは本当に大事だなと思うときに、 私たちは大いに聖書を学びましょう。
研究もいたしましょう。
それだけでは、私は不十分だ。
生きておられる誠の神様と人格的な交わりを持ちながら、
歩むことが大切な。
どうして神様はこの私にこの信仰を与えてくださったんだろう。どうして神様はそれを私に得させてくださったんだろう。
どのように神様を導いていらっしゃるんだろう。
その招きにお答えしながら、
あ、神様はこのようにされるんだな。一つ一つ振り返ってみたら、あ、スリルいっぱい。聖書の中に自分自身を見出していく。
聖書中の人物の、
いや、その出来事の中に、自分と自分の生涯をこう発見していくことができる。これを御言葉の追体験というふうに、まあ、追いかけて体験していくって。追体験というような表現を使うことがあるんですけれども、そうした中から私たちの信仰の歩み、信仰は広がっていきます。深まっていきます。今日なぜこんな語り出しをするかと言いますと、もうお気づきかと思いますが、今回からヨシア記を開いていきます。来週も続いて開きます。月に一、二度ヨシア記を取り上げようと、多分二回取り上げると思っておりますが、導かれております。
ヨシア記。モーセからヨシアに継承されていった。そうした事柄の中に、私たち自身、そして信仰をいただいている私たちの胸がどのように信仰が継承されていくのかということをさせていただいたらいいのかということをルル語りいくつか教えられます。
修法の表紙を見ていただきますと、日本イエスキリスト教団の今年の、
教会じゃなくて教団が今こそ次世代への宣教と信仰継承、ヨシア記一章九節
は来週取り上げますけれども、そのところが取り上げられております。さて今日は一節から五節のところを取り上げました。この二節の最初に一言、私のしもべモーセは死んだ。
確かに、このヨシア記の前の申命記、その前の民数記、まあ、レビ記、出エジプト記ますと、モーセという人がどういうところから導かれてどういう歩みをしたか書かれておりますが、その死に際しては、私面白いというか、大事なこと書いてるなと思う。で、申命記、この前の ヨシア記の前の申命記の34章を見ると、モーセは死んだっていう言葉の中に、彼がどこに葬られたか未だにわからないと書いてある。墓がわからない。今週も、納骨式ありますけれども、墓がわからない。そして、このヨシア記の最初に、私のしもべモーセは死んだ、一言。私たちは葬儀に際しましてはですね、個人略歴といっぱい書くんです。大事なことですよ。それどうでもいいって私言ってるわけじゃなくて、私は略歴を書きますし、
その召された方に対して追憶の言葉を語ります。
ところが、
このモーセからヨシアに引き継がれるに際して、主のしもべモーセは死んだの一言。
ああ、ここから新しい時代が始まるんだなということを語りかけるかのように、一言だけ大きな転換点が訪れたということを語っております。新しい時代が始まった。でも私たちは新しい時代が始まるということは決して過去を否定して歩むのではありません。また逆に過去を引きずって歩むのでもない。私のしもべモーセは死んだ。この事実、これを認識しながら私たちは、そして私たちの群れは、
まず今日は誰と一緒に歩むのかということを確認したいと思う。これは今日へのメッセージでもある。
一節をご覧になってください。主のしもべモーセの死後、主はモーセの従者であったヌンの子ヨシアに言われた。ヌンの子ヨシア。モーセの従者。従者というのは使えるものという意味合いでありますが、
彼はモーセに仕えた人です。出エジプト記を見てもですね、民数記を見ても、そして、従者、モーセの従者、ヨシアと表現するとか、3箇所しか出てこない。接種箇所は変えてきましたけれども、例えばですね、200万と言いますか、大勢の民を出エジプトを持って、モーセと、まあ、アロンもおりましたけど、指導者の中で導かれて、その時、ある時ですね、約2年経った時でしょうか、市内の、山にモーセは登って、実戒を受け取る時に、多くの民はですね、どうなってんだ、誰がこれから導いていくんだというので、金の格子を作ったというところが、出エジプト記の30日に出てまいります。そして降りてきたら何事だということです。そこでモーセは本当に神様はどうなんでしょうか。これからどうして私たちは歩んでいったらいいんでしょうかというときに、まあ、幕屋といいますか、天幕、神様と交わるところに彼は、民は外におったとあるんですが、そのときに、モーセは神様との、まあ、語りかけといいますか、顔と顔と合わせてっていう表現を使って、そのモーセのそばにずーっといたのが、このモーセの従者、ヨシュアなんです。これ出エジプト記のですね、33章の11節に、もう、ヨシュアがそこに一緒におった。その、一緒に、まあ、使えていた、モーセと神様のやりとりをずーっと見ていたわけです。聞いていた。見聞きしていた。かと思うと、その後、だいたい30年近くでしょうか、このヨシュアにこう導かれていくわけで、行くわけですが、まあその前このヨシュアがですね、モーセに導かれていく中で、ある時ですね、こういう記事がある。そこも、ヌンの、こう、モーセの従者、ヨシュアと明記されているところなんですが、ある時ですね、モーセが、本当にこう、神様の御言葉を取り継いでいる中で、二人の人がですね、同じように神の御言葉を取り継いだときに、モーセさん、あんなことやらせていていいんですかと、言った人が、思いっきりダジャレ言いますが、なんかモーセと言ったのかもしれません。はい。私の年齢ぐらいの人はわかるダジャレでございますが、まあ、それどうでもいいです。ごめんなさい。なんかモーセと言ったかもしれません。そうするとモーセ何て言ってたと思いますか？ヨシュアよ。何妬み根性を起こしてんだ。神様の言葉は多くの人が語ってくれたらいいんだよ。私だけじゃないんだ。ある意味ではヨシュアが失敗。失敗した時だ。その時のヨシュアをモーセの従者、ヨシュア。ある意味では、まあ、失敗というか、彼が、勇み足とも言いますか。まあ、そういうことが起こったときに、いろんな経験をしていく中で、素晴らしい恵みの経験のときも、まあ、彼が、少しく、失敗した。そのときも、常に、モーセの従者、ヌンの子ヨシュアであった。どんなときにもモーセと共にいた人です。それは単なる知識を得たとかね。あ、こういうふうにやっていったら、こういう方法でやっていったらうまくいくんだな。こういう組織の運営をしたらいいんだな。じゃなくて、人格的な交わりの中で、ヨシュア、モーセからその神様の祝福、時には神様の教えてくださることを教えられていった。皆さん、信仰というのは人格的な交わりを通して受け止められていくんです。聖書の中に出てくる人物、こういうケースいくつかありますが、一つだけ取り上げます。イエス様のために働いた、働き人たち。まあ、弟子たちもそうでしたんですね。ある時イエス様がですね、72人を任命して使わしなさるときに、すべての町や村々に使わした。これ、どこに書いてある？ルカによる福音書の10章の1節に書いた。二人ずつ使わしたと書いてます。大事なことなんです。なぜ二人ずつなのか。やっぱり一人だったら心細いから。まあ、それもあったかもしれない。いや、違った賜物の ものが用いられて神様の働きが進められるということも考えられます。いや、そこには二人ずつの本質的な意味がある。
この二人が性格も気性も違う、それが互いにイエス様にあって愛し合う姿を通して福音の本質である主の愛を証しできる、することができるように二人ずつ交わしなさった。
後にヨハネという人を通してこう語らせていらっしゃいます。主が私たちを愛してくださったように、あなた方も互いに愛し合いなさい。あなた方が愛し合うことを通して、あなた方が主の弟子であるということはわかるのですと言っている。あのヨハネによる福音書の13章の34節35節。
主にある愛というのはですね、自分中心的な愛はですね、他の人をそこに入れさせない。ところが主にあるって愛しちゃう中には大きなスペースがそこにできる。そこに人を、招き入れることができる交わりが生まれていきます。
主の愛による分かち合い、二人ずつ貸しなさった。どうぞ私が個人的なことを今日一回言うことだけ許してください。私は伝道者として、牧会者として、ここまで38年でしょうか、
お仕えさせていただくことができました。もちろん
主の憐れみと許しの家だ、だんだんそれを思いになりました。本当に主の憐れみだなと思うようになりました。
でも人の、人間の側から言うならばですね、ああ本人おる前で堂々と言いますが、やっぱ反対者がいたからだなと思う。私の場合ですよ。
どんだけ支えとなり助言となったか、ああ忍耐をしてるなとこう思うこと多々あります。
そしていくつか思い起こすんですが、聖霊様の導きを間違いなく行うことができるように、あの時のこういう助言があったな、こういう支えがあったなと思う時ある。これは夫婦だけじゃないと思う。
二人一緒、親子である場合がある。教会の友、一人っていうのは時に判断誤る時があります。
元に戻りますが、ヨシュアの従、モーセの従者、ヨシュア。ああ、そこで素晴らしい恵みに預かった時もある。失敗というか、その時に諌められた。いろんなことを通して、人と共になる。私一人でやっていきます。
どうぞ、その、もう一人の誰かはいろいろなケースがあろうかと思います。親子である場合もあるかもしれません。
とともに、さて、ヨシュアに戻っていただきたいんですが、そういう経験をしていく中で、ヨシュアは、さあ、モーセの後継者として、彼が約束の地に入れられていく。モーセは入ることができませんでした。二節をご覧ください。私のしもべ、モーセは死んだ。さあ、今、あなたとこの民は、皆立ち上がり、このヨルダン川を渡りなさい。
皆立ち上がり、一緒に立ち上がり。
私たちはヨシュア記とか見ますと、ヨシュアがぐっと前面に出てくるんです。ところがみんな一緒に立ち上がれと言ってる。多くの民いたでしょう。あなたとこの民は皆立ち上がり、このヨルダン川を渡りなさい。その先には私がこの民イスラエルの人々に与える地がある。私はモーセに告げた通り、あなた方の足の裏が踏むところをことごとくあなた方に与える。そして地域がずーっと全面白い地域がこう明らかにされる。これまた次回そのうちに取り上げますが、全部主がなさること、それに対してヨシュアよ、あなたと民は一緒にと言ってる。
一つだけ、こういうことも言う必要がある。与えるとおっしゃったこのことは、これから与えるというよりも、これ完了形なんです。
もう与えているっていう。神様はもう与えているよ。だからそこへ踏んでけ。足の裏で踏めって言ってらっしゃる。神様の側からちゃんともう用意してらっしゃる。だからあなた一人じゃなくて、一緒に。聞かされているだろう。あの恵みの地、
祝福のところ、その信仰の一歩を踏み出しなさい。信仰の歩みを前進させなさい。まあ、これから約30年間、カナンの地に張って戦いがあり、いろんなことがございましたけれども、これが起こるわけですけれども、まさにそれは信仰の戦いであり、ある意味では不信仰との戦いでもありました。ある時は、ヨシアが先立っているところもありますし、あるところは退いているところもありますが、もう多くの場合、共に歩んでいる。この時もう一度私たちは、一言言えば人と共にというふうにこう大事なポイントをしましたけど、そのように今も変わらず歩んでいくんです。教会に集まるのはなぜですか？ここから使わされていくのは何ですか？共に歩むためです。さて、もう一つのところを見ておく必要があります。とは言っても、ヨシアには恐れが生ずることもありました。不安になることもありました。思い煩うこともございました。さあ、ヨシアと民を、頑張れ！叱咤激励して、鞭打って、一歩前に進め。やらせの神じゃないですよ。恵みの主です。頑張れよ！ちゃんと私見てるからねという、そういう神様じゃない。なんとありますか？五節。途中からですが、私がモーセと共にいたように、私はあなたと共にいる。モーセと共にいたように、主導権は主ご自身、主が伴ってくださる。一緒に歩んでくださる。だから、一歩、ということです。そういえばこの、モーセは、先立つところ約40年。出エジプト以来、民を導いてこられた。イスラエルの神の民からするなら、モーセですっごい偉大な人だな。続くヨシアもそうだな。まあ、私たちの評価はそうします。それ、まあ間違いではありません。しかし、モーセをしてモーセたらしめたのは何か。モーセが一発奮起して決断して、そうじゃない。出エジプト記の33章の14節、私が共に行く、安息を与える、私の臨在がというどこかで語った聖書の言葉ですが、その約束、その同じ主がですよ。モーセの主とヨシアの主は違うっていうね、同じ主がこの後、山積すると山積みするところの困難や問題の中にあっても、ヨシアと共に、その民と共に一緒に歩まれた。この主が先だって。主と共に歩む。誰と一緒か。さて私たち。お互い、ご家庭の中にも、親子の間にも、夫婦の間にも、あえて言いますと、教会の中にも、全く何の問題もありません。まあ、それはいいですけど、課題がお互いあるんじゃないでしょうか。正直申し、私だって眠れない時あるんです。まあ、内容は言いません。奥さんのことで悩んでることないですけども、やっぱりそういうことはやっぱり遭遇します。もう山積みするほどにある場合がある。お互いここにあります。なすべき多くの務めもございます。いろんな騒音が入ってくるんです。気の弱い私なんかいつもそれにこうグラグラーと支配されやすい。平安を失いやすい。混乱させられる。させられるとはそういうふうにこう思えるときがあります。そうした中で、旧約聖書は終始感語る。まあこれは詩篇42編の6節ということをそういうふうに書いておきましたが、 御顔こそ我が救い。あの御言葉いいですね。御顔っていうのは、主が顔と顔と合わせて一緒に歩んでくださるという表現を使うときに、臨在という言葉を使うときにこの表現を使います。詩篇なんか随所に出てまいりますね。顔と顔と合わせる。私今、おさべさんの顔を見てるんです。おさべさんも私の顔を見て、ちょっと下向いて喋られるときある。私もちょっとうつむいかけて、お互いに下向いて喋ってるときあるんですが、堂々と顔を見てですね、顔と顔を合わせて、今何考えてるんやろな、とかですね、何思ってんだろうな。主は顔と顔と合わせて私たちをご覧になって、主を信頼する者と同じ方向を向いてくださって、一緒に歩んでくださるお方、支えてくださるお方、帰り見てくださるお方、恵みを注ぎ続けてください。だから私たちも主の方を見るんです。信じ合うんです。聖書の中に多くの人物が出てまいります。私たちは大いに聖書を学び研究しましょう。それは大事なことだと思う。でも、それだけでは本当の祝福と力にはならない。モーセと共に、ヨシアと共に、神の民と共に、いや私たちも一気に現代行きますが、バクソン先生と共に、本田先生と共に、西田先生と共に、福田先生と共に、いや、教会の何々兄弟、何々姉妹と共に、歩まれた主よ。この私と、私たちと共に、歩んでくださるのですから、歩ませてください。いかなる時も、この祈りが日々に大事なんです。もう虚偽そうなこと言ってられません。忙しいです。主よ、今日も。そして私たちの教会は、モーセからヨシアに引き継がれたように、今イエス様からその後の弟子たち、今日、いよいよの教会に至るまで引き継がれているものがある。一切の権威をお持ちであったイエス様が、すべての人を私の弟子としなさい。行って、父と子と聖霊の名によって、バプテスマを施しなさい。そして、すべてのことを教えなさい。そういう引き継ぐものをいただいている。その後です。そこに立ち続けるときに、マタイによる福音書の最後の言葉、そう語られたイエス様が素晴らしい約束、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃった。私どもは、イエス様がこの受け継ぐようにとおっしゃった、この弟子としなさい、バプテスマを施しなさい、教えなさい、その後に、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるということを、そのことを確認するたびごとに、このイエス様の約束が喜びとなって、新鮮に響いてくる。モーセから言う、ヨシアに。イエス様から言う、弟子たちに、いよいよの諸教会に、生徒たちに、そして今の私たちに、ああ、このところに引き継がれるべきものがなされていくときに、主が共にいらっしゃるということを、身近に新鮮に覚えるのであり、覚えさせていただきたいと思います。誰と一緒か。これは時代が変わっても一切変わりません。生徒と共に、人々と共に、そして主と共に。さあ、新しい時代も変わらないで進んでいくんだぞ。そのように励ましておられます。お祈りいたしましょう。主よ、あなたは、あなたのものとしてくださった私たち一人一人、またしもべを起こし、主の御業のためにそれぞれ用いようとなさいます。そしたら一人一人が一緒に歩み、一緒に使えるものとしておかせることを感謝します。私たちはあなたとの間にあった罪も汚れも十字架の血によって許し清めてくださり、何よりもあなたが共に歩んでくださる道を開いてくださいましたから、休んじてあなたにお委ねいたします。先立ちたも主に信頼し、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。 今ご一緒にそのところに祈りをお捧げいたしましょう。
みなによってお祈りをお捧げいたします。この後賛美歌の伴奏、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は神様への感謝の献身の印として捧げるものです。ご用のある方はお捧げください。では皆様お立ちください。賛美歌467番、我らを導く467番を声を出さずに歌詞を味わいます。お立ちください。
では礼拝の感謝と献金のお祈りを安倍さんに捧げていただきます。
お祈りします。あなたの命の続く限り、誰一人あなたの前に立ちはだかるものはないと。また主よ、私がモーセと共にいたように、私はあなたと共にいる、あなたを見放すことはなく、あなたを見捨てることもないと励ましを与えてくださる主よ、感謝します。私たちは新しい地に出ていくときに多くの不安を抱えます。そのときにあなたが共にいてくださるこの恵みは、なんと大きな励ましであり慰めでしょうか。またこの朝、イスラエルの民に与える地があると、いや、すでにその地を与えたとおっしゃる主よ、ああ感謝します。私たちは未知のものに取り組む、その時に初めてのことに戸惑いますけれども、あなたが共にいるだけではなく、すでにそれを与えたとおっしゃるところに私たちは出ていく、なんと大きな慰めでしょうか。どうぞ主よ、何かにこれからチャレンジをしようとする方がいるならば、本当にこのことを忘れず、共なる主がすでに勝利を取ってくださっていることを覚えて歩ましてください。また大宣教命令に生かされて歩むこの使命をもう一度 確認させてくださり感謝します。多くのものを弟子とし、本当に主よ、私たちに与えているこの地上の生涯で、本当に主よ、この命令に従ってこの使命に生きるものとして、私たち一人一人をなお励まし、このところからどうぞ主よ送り出してください。この週も本当に主よ、あなたと共に歩める幸いの中に喜んで歩みますように、一人一人を導いてください。今から捧げますこの恵み、あなたから預かったものの中から心からのものをお返しいたします。どうぞあなたのご選挙のためにお持ちください。感謝して愛する主の御名によってお祈りいたします。
アーメン。では皆様お座りください。皆様お立ちください。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さずに歌詞を味わいます。唱詠の後、川崎牧師に祝祷をしていただきます。では皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。